日経トレンディ。
こんにちは、週刊日経トレンディアシスタントの宮永明子です。さて今回はおよそ1年ぶりのロケ取材に来ています。ロケ取材なんだかわかりますか？わかりますよね。そう、日経トレンディ毎年恒例の2010年ヒット商品ベスト30の発表会が間もなく行われるんです。すでに大勢の報道陣が会場を埋め尽くしています。いよいよ発表されるんですね。本当に楽しみです。渡辺編集長も今頃本番に備えて緊張しているかもしれません。今週の週刊日経トレンディはこの2010年ヒット商品ベスト30の発表会の模様を私宮永明子が現地からリポートします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2010年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。現在会場内に入りましたけれども、たくさんの報道陣が詰めかけていますね。かなり華やかな雰囲気となっています。そして会場右手にはヒット商品のディスプレイもずらっと並んでいるんですけれども、今年編集部が選びに選んだ30の商品が鎮座しているという感じになっています。さて、2010年ヒット商品ベスト30の発表と参りますが、2010年ヒット商品ベスト30の選考基準をここで紹介します。評価3項目あります。まず1つ目は売上やシェアはどれだけ拡大したか、どれだけ人を集めたかという売れ行き。そして2つ目はこれまでにない画期的な機能や特徴、売り方はあったかという新規性。そして3つ目に他社の追随を呼ぶ、あるいは従来にない市場を形成したか、新規ユーザーを開拓、あるいは消費者の生活スタイルを変えたかという影響力。この3つが評価3項目となります。さあそれではいよいよ2010年ヒット商品ベスト30の発表です。
私本日の司会進行を担当します総口昭久でございます。よろしくお願いいたします。さて日経トレンディは個人生活を刺激する流行情報誌として数々の商品サービスを紹介してまいりました。87年の創刊以来、毎年その年々にヒットした商品をランキング形式で発表するヒット商品ベスト30、毎年各界より反響を呼ぶ目玉企画として続けております。さあそれでは日経トレンディ2010年ヒット商品ベスト30第30位からの発表です。第30位、再発リニューアル商品のメタルファイトベイブレードハイパーヨーヨー爆ガンが今年の玩具3大ヒットに、三つどもえで新市場を形成しましたアナログトイ。第29位です。5年前に休止した老舗ブランドがターゲットを大人に変えて復活、再発後2ヶ月連続で1日平均50万本を売り、3月から5月はヨーグルト飲料で首位に躍り出ました。みるみる。第28位です。コンスタントに月20万ケース前後を売り続け、缶ハイボール市場を開拓、第3のカテゴリーに成長しました、各ハイボール缶。第27位です。カップ焼きそばながら、縦型容器を採用、湯切りしやすいなどの利便性が女性に受けまして、河川市場の新ブランドとして名乗りを上げました、ジャンジャンソース焼きそば。第26位です。防虫剤離れが進む20代から30代を香りで振り向かせる、参入が相次ぎまして長らくダウントレンドにあった市場が久々に回復の兆し、香り防虫剤。そして第25位です。甲子園を目指す女子マネージャーと経済学者ドラッカーの組み合わせが斬新、本家のドラッカーのマネジメントも50万部の大ヒット、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら。第24位です。デフレが進む外食業界で400円から420円の期間限定バーガーが記録的な大ヒット、テキサスバーガーの出足はあのメガマックをも上回りました、ビッグアメリカ。続いて第23位です、はい、ダイエットに使う帯状のゴムシートを付録にして大ヒット、累計発行部数は176万部、2010年の大ベストセラーになりました、バンド1本で痩せる巻くだけダイエット。第22位です。紅茶の規制概念を打ち破り、缶コーヒーから顧客を奪い取り、当初目標は2ヶ月半でクリア、8ヶ月強で280万ケースを売り上げました、キリン午後の紅茶エスプレッソティー。第21位です。ようやく登場したノック式の消せるボールペンにビジネスマンが飛びつきまして、約2ヶ月で250万本と元祖をしのぐペースで売れています、フリクションボールノック。第20位参ります。アメリカ生まれのクーポンサービス、4月のピック登場からわずか半年でサイト数は100以上、価格の安さを武器に市場拡大中です、共同購入クーポン。 19位参ります。ソニーのミラーレス一眼が市場を席巻、マニアから初心者まで幅広い層に受け、メーカーシェアが6位から3位に上昇、 NEX シリーズ。そして18位です。好きな画像で何度でも楽しめるジグゾーパズル、年間10万個売れれば大ヒットと言われているところ、価格の高さをものともせずに年間20万個超出荷しています、自画像パズル。続いてまいりましょう、17位です。従来の常識を変えた羽のない扇風機、オンラインサイトでは200台が30分で完売、3万円台後半と値段はこれ高めなんですが、売れ行きランキングでは上位です、エアマルチプライヤー。16位参ります。鮮度を長持ちさせる特殊構造のパウチ容器を採用した醤油、年間300万個を販売、鮮度の一滴。続いて15位です。盗むという新しいゲーム性で大人ユーザーを獲得、モバゲータウンを運営する DNA は業績が急拡大、ゲーム業界の台風の目に、怪盗ロワイヤル。14位です。画期的なデータ通信端末に人気が集中、 iPod Touch や Nintendo DS などとのセット販売が走行、女性や若者などを取り込みました、ポケット Wi-Fi。 13位参りましょう。マッサージチェアのもみ玉を内蔵したデザイン性の高いクッション、東急ハンズなどの実演で火がつきまして、年間でおよそ100万台を販売しました、ルルドマッサージクッション。12位です。コンパクト、すぎ1回、洗浄力の向上などいくつもの新価値を提示しました、次世代液体洗剤、液体と粉末のシェア逆転の原動力になりました、アタックネオ&トップナノックス。11位です。大手旅行会社のパック旅行が前年同期比約200から 250% に拡大、千斗くんの PR 効果は193億円に上り、300万人以上が平城宮跡を訪れました、平城遷都1300年祭。さあ10位に参ります。お酒コーナーにも置かれたオルニチン入り味噌汁、30年以上トップだったアサゲの売り上げを3ヶ月連続で上回りました。一杯でしじみ70個分の力。第9位です。発売直後から品切れ店が続出した針なしのホチキス、片手で楽に閉じられる、そういう工夫で、実用的な商品として打ち出すことに成功しました、ハリナックス。第8位です。電子レンジで魚が焼けるという利便性が幅広い世代から支持を得ました、ニッチ商品ながらシリーズ累計450万個を売り上げた、チンしてこんがり魚焼きパック。第7位です。大手メーカー同士の価格競争が過熱し、実勢価格が3000円を切った途端にブレイク、総合スーパーは低価格 BB 商品で追随です、低価格 LED 電球。第6位です。化粧ポーチに入れても違和感がないデザインの携帯用電動歯ブラシ、半年で約100万台を売り上げ、市場全体の規模を 2.5 倍に拡大しました、ポケットドルツ。第5位に参ります。発売当日銀座に1200人以上が殺到、新発想のツールに個人のほか法人までもが飛びつきました、タブレット市場を切り開いた先駆者 iPad。 第4位です。累計5000万個を販売、ローソンのオリジナルデザートの年間売上高は約6割増し、同様のロールケーキをコンビニ各社が後追いしました、プレミアムロールケーキ。第3位です。エクスペリア iPhone4 が大ヒット、3月におよそ 7% だった携帯販売台数に占めるスマートフォンの割合は、9月にはおよそ 28% にまで激増しました、スマートフォン。第2位です。業界収入ベスト3を独占、155億円を稼いだアバターの大ヒットでアトラクション性が観客に認知されました、対応スクリーンも倍増しています、 3D 映画。はい、さあそれではいよいよ今年のヒット商品第1位に輝いたものを発表いたします。 SB 食品が桃屋を追随したが、いずれも品薄状態が続く、業界内外で関連商品の発売ラッシュ、ラー油市場は7割以上も、規模を拡大と。第1位は食べるラー油。
早かったな、
でした編集長。
はい、はい、これはね本当に今年はもうラー油旋風吹き荒れた1年と言ってもいいんじゃないかというふうに思うんですけどもね。そうなんですよ。だから売り切れもね続出して、で一つねもう一つね、こうネットでの口コミがもうすごい速さで広がっていって、売り切れだってことが自体がまた次のこう買いたいっていうような
購買意欲をね。
でさらに材料もね売れるし、であといろんなものに広がっていったんですよ。
駅とか空港でもね、地方の
売ってる、サービスエリアとかね。
本当に、ね、いろんな業界であともう本当あの外食になったり加工食品になったりということで、うん、まあ、こういったその広がり方がねすごい広がり方、うん、今まで珍しいんですよね。
いろんなものに合いますからね。
そうなんですよね。でさらに美味しいということをね、うん、ちゃんとこうラー油っていうなんか今まではね3ヶ月に1回ぐらいしか使わなか
ったね、奥の方に入
ってね、そうというものを主役にしてしまったというような、うん、そういうようないろんな意味で、まあ、今年を象徴しているんではないかなと思いまして、1位というふうに選出させていただきました。
週刊日経トレンディー、今週は特別企画2010年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。今年のヒット商品第1位は食べるラー油でした。やはりそうですか。桃屋が火をつけて SB 食品などたくさんのメーカーが参入したこの食べるラー油、ラー油単体だけではなくてさまざまな派生商品が売り出されて一気に身近な存在になりましたよね。マーケットの規模は一気に10倍近くまで膨れ上がったようです。毎年日経トレンディ本誌12月号で発表されているヒット商品ベスト30はこのような形で発表されているということです。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。さて会場では引き続きテレビや新聞そして雑誌などのメディアによる渡辺編集長の囲み取材が執り行われています。
春菜さん、ダブルコロンさん、今年のヒット商品ベスト30見られてどんなことを思われましたかね。春菜さん、
いやでも、はい、本当に斬新で衝撃受けることが多かったし、食べるラー油とかその昔からあるもの、うん、あるものにまたこうやってなんかリメイクというかね、
そうですね、
スピーチャーしてっていう商品がやっぱりすごい、う
ん、なんか発想力すごいですよね、
うん、ね、
固定概念から覆していっちゃ う、
そうなんです。だから本当にね、今年実はそういう商品多くてですね、こう今まであったものをちょっとひねってるんだけど、目線を変えて
というかね、
だけれども固定概念覆したものだったり、はい、非常に価値があったり斬新だったりっていうものが実は多いんです ね、
うん、ダブルコロの2人もなんか気になったのありましたか、うん、なんか
気になったのはた僕はやっぱりしじみの70個分の、はい、僕毎日お酒飲んでるんでね、はい、強い味方ができたなっていう気持ちで、はい
はい、
やっぱ発想の転換で今まで常識だったものがこれまたちょっと覆えるっていうのは、これからねなんかいろいろ商品開発される方なんかはちょっと夢を与える1年だったんじゃないかなと、
うん、
こうラインナップ見て見させていただきますと ね、
でそういった商品がまた売れているというね、はい、消費者が今まで買わないって言ってたのが今度ちゃんと買ってるっていうね、うん、そういう嬉しい事象が起こったということも言えるんですね。
あと他の企業もこれをまたヒントに、はい、自分のところのね商品とかをなんか違う目線で、ね、うん、作れるヒントにもなったんじゃないでしょうかね。
さあ編集長お疲れ様でした。
もうね発表会で緊張したのもあるんですけどもね、その後なんかいろんな取材が立て続けにもうなんか分単位で入っていて休む暇なく今ここに至るって感じですね、はい、
さて、2010年のヒット商品ベスト30第1位は食べるラー油ということでした。この食べるラー油は番組でも何度もねお届けしましたよ ね、
ね、本当に言ってしまえば去年のねヒット予測の中にあるんですよね。それをがあってその後も中間とかいろんなところで、ね、ヒット商品で紹介してきたものなんですけども、まあ、年間を通じても堂々1位になりましたということなんですね。
日経トレンディの分析というのは間違いがなかったと
ね、ピタリと当たっちゃいましたね。
はい、そして今年は一つ大きな流行の潮目が変わった年ということで説明がありましたが、
去年おととしっていうのは安いっていうね不況で、まあ、節約っていうことで安い商品っていうのはいっぱい入ってたんですけど、実は今年その安いだけの商品っていうのは一個も入ってないっていうことなんですね、まあ、消費者がその消費意欲をねかきたてられるような商品が出てきた、さらに、まあ、次の時代へのね移行を感じさせるようなそういう商品が出てきたというようなことが言えるんですね。
また国策ヒットが終わったと。
そうなんですよ、去年の、ね、キーワードとして、まあ、あまりにも消費がないから国が、ね、対策をする国策ヒットでようやくヒットが出ましたというのが去年キーワードで挙げたんですけども、それもなかったんですね。
ではまず今年のヒットの最大の傾向というのはどういったものだったんでしょうか。
まずね、最大の傾向と言えるのがね、身近な商品、ね、にちょっとした、まあ、こう新しさだったり独自の切り口を与えた商品が増えてきたんですね。でそれでプチ贅沢商品がヒットしたということが大きな特徴なんです。あの身の回りでね、本当にこう普段使っているものあるじゃないですか。そういったもの、例えばプレミアムロールケーキ4位の、ね、ものだったり、あれ純正生クリームでスプーンですくって食べるっていうところで大ヒットですよね。で一つのジャンルを作っちゃったわけですね。コンビニのスイーツっていうのを変えてしまったっていうことが言える。あと他にもね、その1杯でしじみ70個分の力だったり、10位ですねこれ。あとフィリクションボールノック21位って言ったように、こう本当にこう身近なものをちょっとと贅沢にするっていうことのものがね、受けたわけです。で実はその食べるラー油、1位の食べるラー油もまさにそのものなんですね。あの食卓をね、こうちょっと豊かにしたい、美味しいものを食べる、もちろん味が美味しいっていうのはあるんですけども、そういった身近なものでは少しでもいいから贅沢をしたいっていう、そういうね節約疲れの消費の傾向がこういったヒット商品っていうのを生み出したというふうに言えるんですね。
はい。そしてメーカーの戦略としてはとても面白いものがあったという。
そうなんですね。これあの去年ぐらいからね、メーカー側が本当に必死でね、新しい商品だったりっていうのを作ろうとしてきている、そういう動きがあるっていうようなお話してきたじゃないですか。でつまり安さの方にだけ行ってしまうと、もう新しいものを生み出せないから、そうじゃない付加価値をつけるっていうような動きっていうのが非常に活発になってきた。で面白いことにね、それが去年の末ぐらいから起きてきてるわけですね。でそうした商品っていうのは革新的だったり画期的だったりするわけです。でただ一社の商品だけじゃなくて、今年はその去年の末ぐらいに出てきた画期的な商品というものが、もう一つの例えばライバルメーカーだったり業界1位だったり、そういったその大企業が後追いしてきたわけですね。後手必勝っていう風にして言った、はい、あるいは後出しじゃんけんみたいなこともあるんですけども、例えばこれライも実はそうでしょ。
桃屋と SB の関係ですよね。
そうなんですね。本当にそれで、桃屋が出して SB が追随して、このその追随があったからこそ市場が広がったということがあるんです。で実は今年の特徴となる同じ構図のものがいっぱいあるんです。例えば山佐醤油が発売したパウチ入り醤油ね、鮮度の一滴ありましたよね、はい、これこの後キッコーマンが追随したんです。あと e モバイルが、まあ、先頭を切ったね、モバイル無線ルーターポケット Wi-Fi ありましたね。それをドコモが NTT ドコモが追っかけた。さらに、コンパクト液体洗剤のアタックネオとトップナノコスね、これ12人に入れましたけども、これも花王に、ライオンが追っかけたというような形で、こう同じようなものがいっぱい出てきてるんです。それぞれ一つ一つ見ると革新的な機能っていうのがあって、それが業界が一緒になってヒット商品あるいは一大ジャンルを築き上げるという構図っていうのが鮮明に見えてきてるんですね。でもう典型例はスマートフォンなんですよ。ソフトバンクの iPhone ありますね。ずっとも iPhone ヒットしてきたわけですけど、今年 iPhone4 ありました。でそこに結局ドコモの、ね、ユーザーが待ちに待ってた NTT ドコモからソニーエリクソンのエクスペリアが出てきたというところで、ここで一気にガッて市場が広がって、さらにスマートフォンという言葉自体が定着しちゃったんですね、完全に。っていうところで言うと、後から振り返るとね、画期的な年になるんじゃないか、いわゆるスマートフォン元年っていう風になってきたっていうようなことが起きている。並べてみるとね、非常に面白い構図が見えてきたんですね。
一つの企業がヒットを生み出すということではなくて、大手企業がその後追随してヒットジャンルを大きく作り上げていくという流れが今年の特徴的な傾向だったんですね。
そうなんです、こういった、ね、流れ、潮流は、ね、しばらく続きそうですよね。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。今回は久々のロケ企画第1弾ということで、2010年ヒット商品ベスト30発表会の模様を会場の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしました。
編集長、はい、本当に今日1日お疲れ様です。
疲れましたさあ来週は引き続き2011年のヒット予測をこの会場からお届けします。次回もぜひお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いしましょう。お相手は
日経トレンディ編集長の渡辺敦美と
宮永明子でした。